はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに2名来ていただいております。1人目は。
はい、シネマアクティブ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
お願いします。します。
もう一方、スペシャルゲストお願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日は4名。
4名です。
はい。
はい。いや、2回目以降来ていただくっていうのはすごい嬉しくて。
あ、僕、だから、2年ぐらい前。
そうですよね。
異端の鳥の時以来。
はい。
ようやく。
ああ、そっか、あの時以来なんですね。
だいぶ初期の
会話。
なかなかあの、リアルタイムっていうか、あの、映画館で上映してるタイミングで結構、上映、作品を見るにしても結構公開も終わるくらいによく見に行くんで、なかなか間に合わないことが多くて。
忙しいですからね。
いや、そう、なんだろうな、なんかね、ちょっと、こう、なんていうんですか、あの、天の弱的な感じで、あんま見に行きたくなくなっちゃうみたいな。
なるほど。
いや、なんか、デートと同じで2回目の方が僕は難しいと思ってて、2回目来てもらえる。いや、デート誘うとき、初めてなんか、まだ、あの、ノリで OK してくれることありそうじゃないですか。
ああ、駆け引きみたいな。
はい。でも2回目に来てくれるっていうのは、まあちゃんとそれなりに1回目が、まあそこそこ楽しくないと、参加してくれないんで、
は
い、2回目来てくれる方が、まあ嬉しいな。
なるほど。
はい。ありがとうございます。で、今日は、あの、まあ、ナイトメアアリーこの回やるんですけど、あと1本はちょっと配信は多分遅くなるんですけど、チタンを、この2本買おうと思ってまして、はい。はい、では、この回は、ナイトメアアリーをやりたいと思います。
はい。はい。
では、この、まあ、作品の紹介なんですけど、2021年制作のアメリカの映画で、150分です。現代もナイトメアアリーで、監督が、まあ、ギレルモ・デルトロ。で、原作が、あの、あれですね、1946年に発表された、ウィリアム・リンゼイ・グレシャムの、まあ、同名の作品があって、それを脚本、まあ、本作はギレルモ・デルトロとキム・モーガンがやっているという感じですね。で、映画 .com の説明を見ると、シェイプ・オブ・ウォーターでアカデミー賞の作品賞を他、4部門を受賞したギレルモ・デルトロ監督が、ブラッドリー・クーパーをはじめ豪華キャストを迎えて送り出すサスペンススリラーということです。じゃあ、いつも通り僕から、あの、感想を述べたいんですけど、
はい、お願いします。
お願いします。
まあ、僕はさらっとすぐ終わりたいと思いますけど
。いつもそう言うけど結構しっかりしてるから。
いやいや。まあ、僕は一応あの映画を見た後に、あの46年に出版されたさっき言いましたけど、まあ、小説は一応読んだんですけど、あの、あれですね、この47年か46年に悪魔の行く街っていうなんか、
うん、タイロンパワーのやつか。
はい、
うん。
それはちょっと見えなかったんですけど、
見る手段あるんですかね、
ないかったんですね。僕が探した時は。はい、うん。
え、本の方は結構簡単に買えるんですか？
まあ、Kindle で僕は、はい。買いました。はい。だから、はい。あの、本屋じゃなくても読むことができると思います。
あ、46年ってなるともうただ、まだただじゃない。
最近かな、なんか、柳下喜一郎さんにいるじゃないですか。
はいはいはい、翻訳。
はい。うん、あの人が、訳したやつ、早川翔吾のやつとか。
なるほどなるほど。
で、もう一個、あ、二個、三個あるんですらしいんですね。
あ、役が。
ああ、
なるほど、なるほど。
もう一個なんか違う方が役してるで、プロの方と、もう一人なんかアマチュアかなんかの人が役してて。
アマチュアが役して
る。それがアマゾンで買えるみたいなことを。
へぇ、
はい。まあ、その三冊のうち僕は、その柳下喜一郎版を読ませていただきました。まあでも、ちょっとまあ、原作とは違う部分があって、まあ、あの、ちょっともうね、全部ネタバレしますけど、本作では、エズラ、まあ、最後殺されますけど、
うん、
殺されなかったりとか、
うん、
エズラとリリスがその後結婚したりとか、
へー、
あとはまあ、スタントンが、はじめまあ、お父さん、殺したのか何なのかみたいな感じで始まるじゃないですか。
うん、
まあ、ああいう場面が全くなくて、
も
う初めからサーカスに、サーカスじゃないか、見せ物小屋にこう、参加してるところからも始まるみたいな。
うん、
ああいう描写じゃないんですよね。なんか父親とか両親との葛藤みたいな、もちろんあるんですけど、 ああいう始まり方ではない感じで、うん、だからやっぱ、その、デルトロの思いも乗せられていたりとかしてるっていう感じですね。うん、なんかインタビューでは、その、あの、前作の悪魔の行く街をあんまり参考にはしてないと言っていて、
うんうんうん、
まあ僕はちょっとこれ見てないので比較はできないんですけど、結構その見た人からするとちょっと似てる部分があったりとかするって言ってますけど、でも多分あんまり参考してないってことは、まあ、原作と彼の脚色によって、まあ成り立っている作品なのかなっていう気はしますね。でもまあ、やっぱその、彼らしいっていうか、まあ、描写もすごい大きい気がして、あの、ギークの扱いとかは、あのシェイプオブウォーターのあの、主人公の男の人にも重なる部分があると思いますし、あと、ホルマリン付けのあの、エノキっていう赤ちゃん、タイジは、まあ、まさしく彼っぽい、なんか、形というか、
うん、
なんだよ、スケアリーストーリー、
ああ、ありましたね。
はい、あれの、なんか、バケモンにもすごい似てるし、
あ確かに。
なんか、はい、デルトロらしいなっていうところも、うんあるし。あとは、まあ、やっぱ、僕、まあ、話よりも、やっぱ衣装とか美術がマジすごいなって思って、なんか、見せ物小屋の全体のこう、全部作ったのかこれっていうぐらい、大規模な美術作品とか、うんうんうん、まあ、細部までこだわってる感じとか、あとあの、ケイト・ブランシェットの、その、リッター博士の部屋とかも、
うんうん、
なんか彼女でも、なんか出てきただけでゴージャスじゃないですか。
うん。
それに負けないような、なんか、こう、重厚な部屋の感じとか。
まさに。
でもすごい良かったから、まあ、ぶっちゃけ、まあ原作も含めて僕はそんなに話は面白いなってそこまで思わなかったんですけど、
うん。
でも映画の作りというか、その描写はとても良くて、まあこの世界観にどっぷりハマれたので、まあ、あの、アカデミー賞作品賞の中選ばれてる中では僕はそんなに評価高くないけど、まあ見て損はなかったし、まあそこそこ楽しめたので、まあ良かったなって感じがしました。
なるほど。
まああとは、その、ルーニー・マーラとケイト・ブランシュとは出てますけど、うんまあ、この二人でもキャロルじゃないですか。
あ、本当だ。
うん。
でも今回はなんか敵役っていうか、うん、感じがすごい、それも面白いな。
あれ、あの二人って合ってますっけ？
合ってますよ。最初に出てくるところとか。
はいはいはい、
うん。うんうんうん。そうですね。ショーの時に。
うん。
ね、
うんうんうん。
あと最後にあの、自作がネットフリックスで配信されるギレルモ・デルトロのピノッキオっていう作品らしいんですけど。この前あの、やったピノッキオの。うんう
ん、はい。撮りましたよね。
はい。それ一応配信にこういう音声配信流し、まあ、撮ったんですけど。
うんうん。
その時も、そのピノッキオもめちゃくちゃこう、うん、造形が気持ち悪かったんですけど、
はいはい、
このデルトロ版はどうなるんだろうっていう
期待
がすごいあ
って、うんうん、
そうなんですね。それがすごい楽しみだっていう、うん、はい、まあそんな感じです僕は。
確かに。
はい、
うん、
じゃあ、
ありがとうございます。
次の感想石山さん。
そうですよね。
お願いします。
困ったな
ぁ。困ったな。困ってるんですか。
ですね。三つぐらいポイントがあって、うん、
はい、
まず、すごい、フィルムノワールっぽいライティングとか、
うん、
なんだっけ、ブラッドリー・クーパーの顔にこうシャドウがすごいかかってて、うん、で、右目だけライトが当たってるみたいな、ああいう撮り方って、この人はすごい心にこう悪いものがありますよっていう描写だと思うんですけど、
うん、
悪い人ですよね、ブラッドリー・クーパーね、
うんうんうん。
で、悪い人を主人公に据えた物語ってピカレスクとか言いますけども、うん、それが、一般的なモラルから外れてって、こう、転がり落ちていく様を描いていくもので、うん、結構たくさん面白い作品はいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、僕が好きなので言うと太陽がいっぱいとか、うん、ああいう犯罪を、の天才みたいな人が、こう、それを準備していく様とかはすごく楽しいじゃないですか。うんうん、で、そういうのもフィルムノワールに、太陽がいっぱいはフィルムノワールではないけど、フィルムノワールにそういう作品は結構たくさんあって、深夜の告白とか、で、ちょっとしたことで袖が崩れていく様とかも、うんうんうん、まあ見どころの一つかなとは思いますけど、
うん、
でもなんかデルトロ監督のインタビューを今撮る直前に、この、パンフレット読んでたら、 フィルムノワールっぽくしたくなかったって言ってて、ちょっと驚いたんですけども。
そうなんですか。
うん。
いや、ゴリゴリのフィルムノワールね。
そう思ったんですけどね。まあもちろんそうなんだけど、なるべく外したみたいな、ことだと思うんですけどね。で、タイトルのナイトメアアリーっていう、最初僕何もね、基本的に何の情報も入れずに、映画見に行くんですけど、あの、アリーって女の子の名前なのかなと思ったんですけど、あの、スペルがね、最初に出るんですけど、あの、ロジっていう意味のアレーですよね。
はい。
日本語っぽく読むと。あの、小道とか、横丁とか、あの、ニューヨークにあったティンパンアレーとか、あの、スタローンの映画でパラダイスアレーとか、ありますけども、そういうなんかアレーっていうイメージがすごくあったんですけど、なんかこの映画の中でも一回だけ、ナイトメアアリーっていう、単語が、あの、セリフとしてあるんですけど、
はい、
英語の発音だとすごいアリーで、あ、アレーじゃなくてアリーなんだって今回ちょっとそれが勉強。で、その、ナイトメアアリーなんで、まあ、あの、悪夢の小道、悪夢小路っていう原作のタイトルですかね、日本語訳の場合は。で、ちょっと、まあ、あの、直訳すぎんじゃねえかっていう気もするんですけど、でもこれ、巡回式の見せ物小屋の、あの、サーカスの、まあ、組織名がナイトメアアリーなんですよね。で、同時に主人公がこうハマり込んでいく人生のそういうなんか迷路みたいな迷い道みたいな意味も多分あって、なんかいいタイトルだなと思って見てて、で、まあもちろん原作があるんですけど、で、デルトロしかり、ティム・バートンとか、あとジャンピエール・ジュネとか、こういうなんか、まあ言ってしまえば異形の映画を作り続けている変な人たち、
はい、
で、やっぱりこうサーカスとか、見せ物小屋とかへの、興味以上に、なんか執着というか、あの、多分自分を同化して見てるようなところがあって、必ず一作はそういう作品を撮ってると思っているんですけども、そういうサーカス映画みたいなのをちょっと集めて、まとめて話したりとかすると結構面白いかなと思って、あの、世間のこう、メインの大通りとかから外れた裏道暗い小道みたいなところに、そういう異形の人たちがいて、で、デルトロとか、あ、ティンバートンとか、絶対、子供の時、クラスの人気者じゃないじゃないですか、ね。そういう人たちに、魅力的に、やっぱりこう、異形、多分ね、いじめられたりとかしてたんじゃないかと思うし、まあ、デルトロなんか一回ちょっと痩せたのに、またちょっと太っちゃってて、まあ、多分いじめられそうな見た目の人だなと思って、ね、あの、ピーター・ジャクソンとかもそうですけど、なんか、そういうところに暗い衝動みたいのがあるんだろうなと思って、どんなにああいう風に世界的な巨匠になっても、やっぱりなんかそういうとこが、失われないというか、そういうとこは、旗から見てると、面白いですけど、まあ本人はね、そういうのが、あの、うまいこと消化できてればいいんだけど、結構、心のトラウマになってるんじゃないかな。まあそれをうまく商売にしてるから多分いいんでしょうけど、あの、そういうことを思ったりとかして、で、そもそも映画自体が、あの、本質は興行ですよね。あの、今でこそ、一大エンターテインメントのうちの一つですけども、もともとは見せ物小屋とかの延長線上にあって、あの、闇市の時に、まあ、ヤクザが仕切ったりとかね、して、人を集めて、その辺は、あら、あの、なんだっけ、ピーター・バーナムの、え？ピーターだっけ？ピーティー・バーナムか。あの人、グレイテスト・ショーマンか、
はいはい、
とかでも描かれてますけど、映画の始まりがそもそもそういうもの、いかがわしいものなんですよね、そういう。駅の裏とか、そういうとこでやってた地下とか、なんか、そういうとこの芸術なんだなっていうのを改めて思って、すごく、最近ちょっと変な映画ばっかり見てた中では、一番映画らしい。あの、チタンとかメモリアとか見てたの。あとなんか、ポゼッサーとかそういうのばっかり見てたの。一番こう、最近見た中では、あの、まともに楽しい映画。よかった。あとさっき、まあ、松さんおっしゃられたように、1930年代後半のアメリカ、39年ですかね、舞台がね。だから、第一次大戦があって、で、世界恐慌があって、で、ルーズベルトのニューディール政策で持ち直してきて、で、第二次世界大戦になだれ込んでいく、ちょっと前ぐらいですかね。まあ、真っ最中かな。が舞台になってて、 この頃っていうと、美術がやっぱ一番、こう、僕が好きな時代で、まあ、ヨーロッパのね、憧れもあって、アールデコとかが全盛、全盛終わりかけかな、の頃で、まあ、建築的に言うとなんですけど、で、モダニズムとかポストモダンとかも、好きですけど、ブルタリズムとかも好きだけど、やっぱアールデコのあの装飾の感じが、クライスラービルみたいな感じがすごい好きで、あの、映画のやっぱ花だなと思ってて、さっきおっしゃってたように、あの、ケイト・ブランシェットのお部屋の、あの、内装、あの、合板がわざと木の、色の変色した、変色っていうかあの、年輪の濃い部分が入ってる合板を、薄く剥いで、ああやって家具に貼ってるやつなんですね。あの、模様が、なんかわざとこう、ぐやぐやってなってたじゃないですか。あれが多分あの、ロールシャッハテストのイメージだと思うんですけど、あの、精神分析かなんかですね、はいはい、ブランシェットがね。だそういうとこが、こう、美術っていうか、お部屋で表現する人物を、キャラクターを、っていう、映画はすごく、一本芯が取ってていいなと思ってて、あの、ちょっと僕仕事がですね、美術の仕事をしているので、
ああ、なるほど。
そういうのはやっぱりね、好きだなと思ってて、あの、ちょっと若干ずれますけども、あの、テレビドラマのロキっていうのがあって、で、あの映画、じゃない、ドラマなんですけども、で、あるところが、ラストの方に出てくる、あるお屋敷があるんですけど、その内装が、大理石のなんですけど、模様がですね、稲妻みたいにビヨヨーンってなってる美術で、あの、あるその人物の特徴を表している、内装なんですけど、ああいうのを見るとすごい、なんていうんですかね、映画っていう芸術が、やっぱり美術とか衣装とかみんなの共同作業だなっていうのがすごくわかって、リッチな気分になるんですよね。で、当然あの衣装も素晴らしくて、この40年代の初めの、あの女性はどの時代もおしゃれなんですけど、この時代って男性の衣装もすごくおしゃれで、上半身がちょっとタイトで、下半身、パンツがちょっと緩く、なんていうか、フレアじゃない、ももの部分だけちょっと膨らむようなシルエットになって、デビッド・ボーイがシリアス・ムーンライト・ツアーっていう時に、ちょっと真似してた、スタイルで、すごくそれが好きで。僕、ちょっと結婚式の、自分のですね、結婚式の二次会でスーツ作ったんですけど、ちょっと真似して作って、ちょっとね、自分的には、いい出来だったなと思って、自分の話になってしまいました、
ね。見たいですね。
全然2回しか来てないんですけど。そういう意味で、全体的なバランスがすごく良くて、で、デルトロって、脚本があんまり面白くない作品が結構多くて、結構はっきりしてるんですよね。で、僕的に言うと、デビルズ・バックボーンとか、あと女の子のやつ何でしたっけ、パンダラビンですか、は結構いいなと思ってるんですけど、それ以外、黒の巣とかも面白かったけど、なんだっけ、シェイプ・オブ・ウォーターとか、パシフィック・リムとか、クリムゾン・ピークとかは、なんか、やっぱり若干ちょっと、やべえなっていう脚論が、だなと思ってて、で、まぁ、今回は原作もあるんで、ちょっと安心して見れたかなっていう気はしてますね。脚本がどうこうよりも、そういう美術とかですごい引っ張ってくるのか、世界観の、芸術家だと思ってるんで、それに、脚本も力も、がっちり噛み合うと、本当に素晴らしいものを作るなと思いました。クリムゾンピークはすごい、美術があまりにも突き抜けてるんで、すごい好きな作品です。
僕、見てないですね。
見てほしいですね。ストーリー的には結構どっちゃらけなんですけど。役者も素晴らしいし、はい。見てほしいなと思いますけど。一般的にはなんかちょっと、割と、あんまり評価は高くない作品かなと思いますけど。以上です。
はい、ありがとうございます。
すいません。
いや、なんか、僕ちょっと、石山さんにこの、美術とかを聞いてみたかったんですけど、すごい良かったです。
デルトロはやっぱこだわりがすごいですし。
いや、こだわりは感じますね。作品見るだけでもこだわり感じるぐらいのクオリティですよね。
そう、だからこの、アールデコの部分と、例のサーカスの部分、どっちももう本当対極にあるような、コンセプトのそれぞれの美術がやっぱりすごいリッチな気分になるとか、 ていう感じでしたね。
最近見た中でフレンチディスパッチとかもすごい美術
で。ああ、あの人も、まあ、またちょっとデルトロとは違う意味で、猛質を感じるというか、執念を感じるやっぱ人ですよね。やっぱね、やばいですよ、映画監督って。あ、最近ちょっとそういう意味でもいろいろ話題になって
ます。ああ、そうそう。
あの、まあ、セクハラとか論外ですけど、あの、パワハラに近くなるような、
ああ、こだわりが強く
て。こだわりがね。だからそれ行き過ぎるとやっぱりね、社会的には問題があると思いますけど、なんか、本当にこんなに今になって問題になってるんだったら、もっと早めに僕も告発してればよかったと思うぐらい、若い頃はやっぱり、でもね、そういうのはなんかあの、ほら、ああ、怒ってくれてありがとうございますって世界だから、なんかあんまりこう問題だと思ってなかったけど、今になって考えたらすげえ問題じゃないかなって思ってますけどね。はい。
なんか、黒沢明のこととかも美談になったりしますもんね。
じゃあ、なっちゃうんだよなぁ。そう、まあ。盗作につながってるとしてもね、あの、一般社会だったら完全にアウトみたいなことでも、まあ芸術だからみたいな。なんだよ芸術ってとか思いますけど。まあ自分もでもやっぱ、あのいいものはやっぱいいと思っちゃうからね。人ごとだとね、なんか、まあ芸術だからいいんじゃないとか思っちゃうけど、やっぱ自分の身に降りかかるとやっぱね、辛いものはあります。
そうですね。
はい、だから自分は、あの、後輩には、そういうことをしないようにして。
お、素晴らしい。
はい。
はい、ありがとうございます。
こんな感じです、はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、おとぎやさんお願いします。
はい。僕はですね、まず、デルトロ監督の作品としては、多分、シェイプオブウォーターしか見てないですね。
そうなんだ。
なので、ちょっと、パンズラビリンスを見れたらなと思ってたんですけど、ちょっと時間がなかったんで見れてないんですけども、うん、あの、スケアリーストーリーズは、まあ、あれは監督ではないんで、
うん、
あれですけど、まあ、あれは見ましたけど、あれは面白かったですね。
うん、
で、まあ、シェイプオブウォーターも、すごい良かったですし、で、今回ナイトメアリーも面白かったですね。
うん、
はい。で、なんていうんですかね、回り回って、結局戻ってくるみたいな話になってて、まあ、ネタバレになりますけど、うん、まあ、それがすごくよくできていると思いましたし、なんというか、運命から逃れられない男の話じゃないですけど、なんかそういうとこもちょっと感じましたし、
うん。
うん、それがすごく良かったですね。だからまあ、その監督の、まあ自身の特性というか、まあ自分の人生みたいなところも、まあ先ほど石山さん言われたように、まあそういうとこもちょっとこの作品に通ずるものがあるんじゃないかなみたいなところはちょっとやっぱ感じますし、
うん。
まあ、その、中に出てくる見せ物小屋とか、
うん、
あの、ホルマリン漬けのずらっと並んでる感じとか、
うん、
やっぱりこの人こういうの好きなんだなっていうのはよくわかりますし、うん、はい、らしいなっていうふうに思いましたね。だから、その、予告を見た段階では、今回はそんなに化け物みたいなのが出てこないんじゃないかなと思ってたんですよね。
うん、
と思ったら意外と結構そういう描写あるなっていう感じだったんで、
うん、
で、まあ、いつものように、まあ、良かった点を挙げたいと思うんですけど、あの、まあ、2点ほどあって、まずはやっぱり雰囲気がすごい良かったなっていうふうに思いましたね。うん、特に冒頭の、まあ、見せ物小屋というかね、あれから始まるわけですけど、
うん、
あれの、まあ、雰囲気もそうですし、まあ、やっぱ出来栄えがすごい、これ本物かなっていうか、まあ、どこまで作ったのかなっていうような感じですよね。うん、あの、なんですかね、あの、ちょっと出し物の名前忘れましたけど、その、なんですか、お化け屋敷みたいな中に入っていくシーンがあるじゃないですか、主人公がね。
うん、
その、ギークが逃げ出したから探しに行けみたいなね。はい、あれの出来もすごい、すごい良 いシーン、もうなんか。
ちょっとしか映らないのに。
そう。普通に怖いと思いますし、あれだが、あそこの中入っていくのも。うん、あの、お化け屋敷としてもすごいよくできてる感じがしましたし。う
ん、なんか目がいっぱいついてる。
そうそう、あれ気持ち悪い感じ。
こう丸い、こう、実際回転するようなトンネルみたいなやつとかね。
ああいうのとか、すごい、それが凝ってますし、やっぱ雰囲気がいいな、まあ、これこれっていう感じがしましたね。
うん、
であとはその、まあ、出てくる人物たちも結構特徴的な人が面白いというか、奇妙な人たちが、まあ出てくるわけですけど、まあ特に、その、あの見せ物小屋の、まあ団長というか、ウィリアム・デフォーが演じてる人ですよね。
ウィリアム・デフォーかな、
うん、
うん。
あ、ウィリアム・デフォー、ごめんなさい。
はい、
あの、なんですかね、後から考えてみれば実は彼に、こう、あの、スタントが絡め取られていたのかな、みたいなところをちょっと感じる部分があったりとか、一回呼び止められるシーンがあるじゃないですか。
うん、
あの、一日だけ働いてお金もらって帰ろうとしたところで、 一回呼び止められるっていう、うちで働かないかみたいな誘いを受けるところがあったりとかして、まあギークにしようとしてたわけじゃないかもしれないんですけど、なんかそういうところが後から聞いた話を思い返すとそうだったのかなみたいなこととかね、うん、いろいろやっぱり癖のある人たちがいっぱいいるんだなっていう感じがしましたし、うん、まあとにかくその前半のあの偽物小屋周りがすごい良かったですね。で、石山さんもおっしゃったんですけど、まあ後半打って変わってこうなんか優雅な感じというかね、金ちょっとなりきになってみたいな感じがすごいまたこう対比になってすごい良かったですし、
うん、
まあブラッドリー・クーパーとケイト・ブランシェットのそのちょっとゴージャスな感じというか、
うん、
あそこでまあ騙し合いをちょっとする感じとかもすごく演技が良かったですし、
うん、
うん、雰囲気もそこも良かったですね。はい。で、2点目としては、まあこれいろんな人が出てくるんですけど、まあその、まあ特に主人公もそうなんですけど、その人間のなんか愚かさだったりとか、
うん、
まあそれぞれの人が抱えてる弱さみたいのを描いてて、でこれがまあキャラクターがすごい血が通ってる感じがするというか、うん、リアリティがあるなっていうふうに思いましたね。うん、まあだから、うん、主人公のスタントンなんかは特に、うん、まあ自分の出生じゃないですけど、その、父親が嫌いで憎んでて、
うん、
まあ多分見殺しにしたみたいな感じだと思うんですけど、あれは。まあそういうのがあって、まあ一つ、一方ではその恨んでるんですけど、まあ、その裏返しですごい愛情をかけてもらいたかったのかわかんないですけど、そういうところがあったりとかして、まあそれでひどい仕打ちをした後ろめたさみたいのがずっと心の中にあってなんか執着してるというか、結局腕時計をずっとしてる感じとか、
うん、
まあそこから逃れられなくって、結局、なんかカエルの子はカエルみたいな感じに自分もそういう親父と同じような人間になっていくみたいなところとか、
うん、
あのなんか人間のそのなんていうんですかね、逃れられないものみたいなもの、
業みたいな、
そうですね、うん、カルマって言ったりとかするかもしれないけど、
はいはいはい、
うん、なんかそういうものが描かれてるなっていうふうに思いましたし、うん、まあ、特にその彼の話でいくと、最後に、なんか、腕時計結局、売っちゃうじゃないですか。
うん。
で、その後、あの、自分が何されるか分かってて、その、ギークに、誘われて、
うん、
はい、やります、みたいな風に言って、ちょっとあそこで、なんか笑うんですけど、なんか、解放された感じさえあるというか。
なんかね、そんな感じでしたね。
その、父親から解放されたのか、まあ、なんか自分が、こう、こだわってたものから解放されたみたいなところがあって、なんか、悲しいような、これでよかったな、みたいなところも若干ありつつ、みたいなところはありましたね。うん、結局自分は、なんだろう、全く変われていなかったというかね、うん、元のところに戻ってきてしまった、みたいなところとか、ありましたし、
うん、
まあ、あと、他の登場人物で言うと、例えば、ある中なのかな、あの、ピートっていう男が、
うん、
まあ、だから、スタントンに、独身術を教えてくれる人というかね、師匠的な、うん、立場にいた人ですけど、まあ、もう酒飲みでもう、フラフラで、みたいな、もうダメだこいつは、みたいな風になってるところなんですけど、まあ、だから、そういう弱さみたいなところとか、あとは、後半出てくる権力者たちが結構何人か出てきますけど、うん、彼らのやっぱり弱い部分みたいなところとかね、そういう心霊的なものを信じてしまうというかね、
うん、
ところとか、まあそういう人間の弱さみたいなのもいろんなところで描かれててよかったなっていうふうに思いましたね。うん、あとは三つ目としては、まあさっきも言ったんですけど、やっぱ演技が良かったなっていう点で、まあブラッドリー・クーパーとケイト・ブランシェットの、
うん、
まあ、騙し合いみたいなところとか、まあ、やっぱり表情の、二人の表情がやっぱ何とも言えないというか、
うん、
うん、こいつ何考えてるのかなみたいなところの顔とか、読み合いみたいなところですよね。
うん、
その辺がすごい 良かったですし、あの、特にまあ、ケイト・ブライシャとちょっと僕は怖いなって思いましたね。
うん、あの人口が怖いんだよね。食べられちゃいそうなんだよね。
確かに。そういうところはあります。うん。だからまあ、結局、彼女の方が一枚上手だったのかなみたいなところありますけど、なんかその辺とか、うん、どこまで、あの、最初から考えてたのかなみたいなところとかね。はい。まあ、あとはそうですね、あの、この映画、独身術の、みたいなものの描写が出てくるんですけど、まあ、その辺の、こう、言い回しとか、なんか、まあ、こういうところを見て、だから、君が考えてることは君の、君の名前はまああれですけど、考えてることとか過去にあったことはこうだみたいな風に言い当てるところとか、
うん、
あの辺はすごい説得力があって、
うん、
あの僕は、まああの、心霊的なものは全然信じてないですけど、まあこれは心霊的な話ではないので、この映画はですね。あの、その描写はすごい説得力があるというか、うまいなっていう風に思いましたね。あとちょっとあの、タロットカードが出てくるのも面白いなっていう風に。思いましたね。うん。で、あの、一回出されたカードを逆さまにするところとか、
うん。
あの辺も、あの、そういうの詳しい方はよくわかると思いますけど、意味が逆になるみたいなね、ところとか、
うん。
面白かったですね。はい。僕はそんなところで、特にこう、なんか文句をつけるようなことは、ないですね。はい。
お
ぉ。あれ、タロットカードって逆さまになったの、自分でグイって、勝手に逆さまにしちゃダメなのに、まあ、人生、はいはい、自分の人生本当は決まってたのに、力技で逆にしちゃったみたいな、そういう彼のね、
うん、はいはいはい。
視覚的に出して
る感じがしますね。
まさにですね。うん、はい。
あとな、原作はなんか22章から成り立ってるんですけど、その22はなんかタロットカードの。
あ、なるほど。
ああ、
ね、気が利いてる。
各章の冒頭にその1個の、1個ずつの絵が、書いてて、で、その話があるみたいな。
それはなんか、内容とも、こうしてるんですかね。
そうですね。その、章の中で、その、タロットカードにまつわる話がちょっと触れられたりするみた
いな。それは、おしゃれな構
成。面白いですね。
だからそこは結構、映画にも聞いてるというか、まあ、タロットカード出してるっていうのは、
モチーフとしてね。はい、なるほど。
あの、トニコレットも本当素晴らしいですね。
あ、そうですね。
タロットカードを。
よかったですね。
彼女のね、
うん、
ね、占い師としての。
はい。
はい。じゃあ、
はい、
ケンス君、お願いします。
お願いします。
はい。あの、ナイトメアリーの話しましょうって、あの、提案させてもらったのが僕で。
はい。
あの、僕は、はい、見た時からすごく、あの、すごく良かったんですけど、
うん、
まあちょっと第一巻としては長いかなと思ったんですけど、ちょっと映画としては。これ150分とかなんで。
そうなんだ。
はい。2時間半とかですよね。
うんうん、
で、まあ、それは、なんか一つ一つの要素に厚みがあるからっていうのもあるし、
うん、
まあ、僕の感想結構ネタバレもガンガンすると思うんですけど、
はい、
まあ、その、構造的に、主人公のスタンとの関係性のみで各キャラクターが機能する話なんで、
うん、
あの、登場人物の描き込みが並列しづらいっていうところも、まあ、あるのかなと思っていて、
うん、
まあ、これって、まあ、つまり、スタンが見てる物語なので、
うん、
基本的には、
うん。
なので、他の人が独立して動くっていう場面を描きづらいと思うんですよね、映画として。
うん、
なので、まあ、一人一人のキャラクターとの関わりを、こう、重列していくような構成になってしまう部分はどうしてもあるから、
うん、
そこの語り口の部分もあるのかなとは思ったりしたんですけど、
うん、
まあ、ただ全体としてはめちゃめちゃよくできていると思ってて、
うん、
で、僕も、まあ3つ重要な要素があるかなっていうふうに思っていて、
うん、
1つ目がフィルムノワールっていうところですね。
うん
うん、で、まあこの映画が、主人公の見てる妄想的なものなんじゃないかみたいな示唆は、
うん、
まあ冒頭からあると思うんですよ。父親を殺して、まあ殺したかどうかはまあその時点でわかんないですけど、
うん、
まあ、あの、まあおそらく犯罪的なことを犯して家を燃やした男が出てきて、まあ電車かなんか乗ってて、はって目が覚めたらサーカスの前っていうところから、う
ん、
もうちょっと、そういう話だよ
みたいな。
なるほど。
示唆があるし、まあ、 そこからの、なんかちょっとこう、居場所を与えられていくような展開も、うん、まあ、なんか奇妙な運命感みたいなのがすごくあると思うんですよ。うんうんうん、まあ、見方によっては都合がいいなみたいな。
都合っぽいもんね、なんかね。
ような見え方すらするくらいな感じで。でもまあ、それはなんかこう、最初から積んでる物語的な部分もあるし、それはなんか僕はクライマックスまで一貫してると思うんですよ。その話の構造として。で、まあ、それが一つ目。で、二つ目が、これは僕は男性主義をめぐる話だと思っていて、で、まあ、デルトロ監督はさっきも言われてたみたいに、まあ、その、居場所のなかった存在に、の尊厳みたいなものを描いてき、描く作家だなって印象が僕はあって、まあ、その、メインストリームじゃないものっていう捉え方もできるし、もちろんなんかこう、主役になれない人みたいな部分もあるだろうし、で、僕は今回はその構造の反転だと思っていて、今回は、その、いわゆる、ファムファタルというもの、なんていうんですかね、男性主義批評的な部分にそこがあると思っているんですけど、で、それが二つ目ですね。で、三つ目は、まあ、現代のおとぎ話的な話であるっていう部分ですね。僕はこの三個が、結構この映画の僕の解釈において結構大きな要素になっていて、まあ、ちょっと順を追って、話したいんですけど、まあ、冒頭の方、そのサーカス、カーニバルか、に入っていくところは、もう本当語り口としても主人公の視点と一致するように、観客の見てるものが一致するようになってて、まあ、もうその怖いもの見たさ的な部分でもめちゃめちゃ面白いところだと思うんですけど、もうまさに、その、デルトロ的な世界観の作り込みが存分に発揮されてるところだし、あの、ウィレム・デフォーとかロン・パールマンとか、その、の役者の顔の選び方も抜群に上手だし、まあディティールの面白さとかも本当に良くて、まあどこに連れて行かれるのかわからない的な手触りがすごく上手に演出されてると思うんですけど、で、まあフィルムノワールなので、必ずファムファタルの存在がいるんですけど、で、この映画のスタンの、その、スタンが、その、自分の人生を自分が支配者側だっていう風なその自意識を拡大させていくきっかけには常に男性主義的な承認が関わっていると思っていて、まあ、トニコレットとの最初の出会いの仕方、性的な関わり方をするところとか、まあ、モリーのキャラクターのまあ、どんどんどんどん象徴的な感じになっていくんですけど、まあ、いわゆるマニックピクシードリームガールって言われる、その男性にとって都合のいい女性キャラクターみたいな立ち位置になっていくし、
モリーはルーニー・マーラーですよね。
そうですね、はい。
まだ今日一回も名前出してないな。一度くらい名前出しとこう。
そうですね、ルーニー・マーラーのキャラクターですね。で、そこから、で、その人と、こう、一緒に結ばれて、カーニバルを出るっていうところ、まあ、そこまでのその、まあその過程で、まあ彼は自分の目的を達成するために決定的に手を汚すんですけど、まあそれもピカレスクロマン的な部分だったりして、その、まあ自分が支配者だという傲慢みたいなのを強めていくような展開でもあるし、でもそうやってなんかこう、いわゆる映画の半分ぐらいのところで、なんかここで終われば、幸せだったね、みたいな感じじゃないですか、カーニバルを出たとこって。でも、そこからもう転換した瞬間に関係性みたいなのがもう冷え切ってるというか、パフォーマンスがうまくいってないのを、もう、その、お前が失敗したからだ、みたいなことを言ってる時点で、もうなんか、印象が全然変わるし、醜悪だし、なんなら破滅の予感が一気に強くなるし、みたいな。で、そういう主人公の、なんか、ちょっと行き詰まりを、解消するのも、また、ケイト・ブランシェットのキャラクターの、あの、まあ、なんていうんですか、不思議な存在感というか、なんか、彼女の説得力、ケイト・ブランシェット力みたいな部分で、なんか、それはすごくこう、この映画の、なんかこう、推進力として、上手に演出されている部分だなと思っていて、 で、僕はさっき音圭さんが言われてた、独身術の印象に関しては、
はい。
音圭さんの感想とは少し違う印象を持っていて、
うんうん、
で、僕は、これ、まあ、もちろん劇中でロジックが説明されるし、
うんうん、
それで通用している描写はあるんですけど、
うんうん、
なんか本質的には、これがトリックなのかスピリチュアルなのかは、ちょっとわからない描き方になっていると思っていて、それがなんかその、スタンの男性主義的な幻想と結びついている話だなと思ってるんですよ。結局都合のいいものだけ見てる人なんで、彼は。なんかそういう物語のように思えて、結局自分は特別だっていう勘違いを助長するマクガフィンとして独身術があるような感じもあるなと思っていて。で、それがラストに父殺しっていう形で、まあ、その、根源的な問題意識として直面することになるんですけど、
うんうん、
で僕はそこがフィルムノワールの構造と結びついそのにもう一回戻ってくるところだと思っていて、
うんうん、
つまりこの映画って最初の時点でもう父親は殺してる話なんですよね、
うんうん、
だからつまり彼のコンプレックスは父親を殺したら解決しないっていうことが物語の最初の時点でもう決定づけられている話とも言えると思うんですよ。
うん、
なので、どれだけ、その、まあ、その疑似の父殺しなんですけど、ラストに来るのは、
うんうん。
でもそれをしたところで、この話は解決しませんっていうのは最初から決まっている話だと思っていて、で、つまりそこからの展開で明らかになるのは、結局、モリーも、その、博士、リッター博士も、自分の思い描いてたような人間じゃないっていうことが明らかになる展開になると思ってるんですよ。
うんうん、
つまり、女性の、っていうのは、その男性に支配される存在じゃないぞっていうことがどんどん分かっていくような展開だと思っていて、
うんうん、
まあ、つまり、ファムファタルなんてものは、ないっていう、ようなはしご外しというか、それがすごいなんか僕はデルトロの、作家性みたいな部分の反転としても読み解けるのかなと思っていて、なんかすごくで、それもすごい綺麗な構造だと思ったし、まあ特にラスト周辺の切れ味みたいなのは本当にすごい、この映画の一番印象的な部分だったんですけど、で、まあそのラストに伏線回収で、このギークに、主人公がギークになるみたいなところもすごい、いい終わりさせ方だと思ったし、
うんうん、
なんか僕は、そこに来て、序盤に、ウィレルム・デ・フォーが、人は、ギークを見て優越感を感じて楽しんでいるんだみたいな話をしてるんですけど、なんか、それってすごい観客にも突きつけられる話だなと思っていて、つまりこの男を愚かだって思って見てるお前らも実はこうなってしまうかもしれませんよみたいな話だと思ってて、それってすごい偶話として綺麗なまとめ方だなと思って、
なるほど。
なんて上質な語り口なんだと思って、
なるほど。
すごい、ラストまで見て、その射程というか、まあ、あとテーマの誠実さとか現代性みたいなところとか、すごい、なんか、上質な映画を見たなっていう感覚があって。まあ、やっぱりあのラストで一気にこう映画の印象が情報修正される人とか多いと思うんですけど、
うん、
うん、やっぱり素晴らしかったなっていうふうに思いました。
うんうん、
はい、僕の感想はそういう感じです、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラストはなんか原作もそのまま同じでしたね。
うん、
おぉ、
ここはなんか、残したというか、で、まあ、監督もなんかインタビューで一応言ってました。
ケイト・ブランシェットの最後の、まあ、裏切りというか、あれも原作通りですか？
あ、はい。裏切りは、お金を1ドル札に変えていたっていうのも一緒ですね。
そうなんだ。へー。最後、リチャード・ジェンキンス、役名なんだっけ？エズラ・グリンデンバルドじゃなくてなんか、
はい。はい。グリンドル。うん。
グリンドルね。
はい。
を最後騙す最後の大仕掛けあるじゃないですか。
はいはい。
あれちょっとずさんすぎます
よ
ね。そうですよね。あれは本当人生かけなきゃいけないとこなのに。
そう。まあ、あそこはやっぱりこう、なんか観客の感じてる疑問と映画の中の緊張感がちょっと一致しない感じはするんですよね。
そう
なんか、原作だとなんか、薬を飲ませてるんですよ。
あ、
うん、だからちょっと、はい、そうそう、そういう感じで。
なるほどね。
それなんでしたかったんだろうね。
そうですよね。
まあ、ちょっとうまくいかないだろう感がね、強い展開ではあるん
ですよね。言わないですよね、あれ。
焦ってる。
近づいたらバレる。
誰お前みたいな、さっきまずいよ、みたいな。
寒いって思いました、ね。いや、なんかその、負担を強いる量が全然違う。
そうなんだよね。
なんだよね。
まあ、あと、あれですね、その美術的な部分で言うと、ルーニー・マーラーはずっと赤が基調になってて。
あ、なるほど。
で、ケイト・ブランシェットは黒が基調になってる。
うん。
それもすごいなんか象徴的な手触りがあって。
スパーカスパートの時は結構暖色系というか赤系で、都会に出てからは結構モノトーンとかゴールドとかですね。
そうですね。
なんかね。
はい。
じゃあ、ルーニーマラはずっと赤着続けてたんだ。うん、都会に出てからも。
うんうん、そうですね。
あ、そう、結構印象的に赤が残る感じですね。う
んうん、友達も呼ぶしね。
うんうん、そうね。いや、でもやっぱりなんかちょっと後半の方は、なんか場面ごとの描写としては、なんかちょっと弱さはあるなと思っていて、
うん、
なんか私は、この、あなたがこの手紙を読んでる頃、私は東に向かっていますとか言って、その手紙読んでから追いかけたら追いつくんかいみたいな。
なんかね。
まあ、全部なんかその、スパンの都合の良い物語っていう解釈をしたら、なんか成り立ってしまう部分はあるんですけど、
確かに、
まあとはいえなんか、そういうことじゃない気もするんで、描写の弱さって。あそこはなんかね、ちょっとこう、リアリティのある、ロジックが欲しいところですけどね。
あと、今回勉強になったのが、ギークっていう言葉、
うん、
今だと、まあ、オタクの意味が強いじゃないですか。うん、でも、もともとやっぱこういうサーカスの鶏とか食いちぎったりする人なんだって、
うん、
なんですって、
うん。
で、なんか、プロレスラーの、フレッド・ブラッシーって人が、
ほう
なんかね、最初にね、ギークってね、言葉を使い、ヘタレ野郎みたいな意味で使い始めて、それが定着してオタクの、なんか社会に適合できない人のことをギークって言うようになったらしいです。ウィキペディアの。面白いなと思って。
そうなんだ。
なんか、だって獣人とオタクってあんま通じ、なんかあんまり合わないですもんね、イメージとしては。
そうみたいですね、なんかね。
なるほど
ね。ちなみにですけど、全然話違いますけど、日本の新宿の花園神社で毎年、鳥の市の時に見せ物小屋は未だにやってますけど、もし興味ある人はね、見に行ってみると面白いですけど、僕も一回行ったことありますけど、規模はだいぶ縮小してるんですけど、まだ組合の人たちが、あれがなくなると困るんで、結構、うん、毎年やってます。今はちょっとコロナでどうなってるかわからないですけどね、規模はだいぶ小さいですけど、昔からずっと続けてやってるんで、もしよかったら見に行ってほしいですね。
僕一個気になってることがあって、これ皆さん聞いてみたかったんですけど、ケイト・ブランシェットが演じてるその、リッター博士が、結局、スタントンを騙すというか出し抜くわけじゃないですか、最後に裏切るというか。
うん。
で、あれは、ちょっとなぜそうしたのかなっていうところが理由が、はっきりとはちょっとわからなかったんですけど、
うん。
皆さん、どう覚えますか？これ
って。なんか僕もすごい不自然に感じて、
怖
いんで、なんか、その必要性があんまりよくわかんなかったですね。なんか、だから、さっきもね、あれだったんですけど、お金がなんか目当て、スタンは割とお金好きで、
うんうん、
お金のためには、いや、まあやってた。あとはまあ自分が権力者みたいになりたいっていうのもあったのかもしれないけど、うん、なんか、リッター博士はそんな感じでもないし、実際になんか、スタントの話の中でそういう、お金に興味ないみたいなことを言ってたから、うん、なんかお金を出し抜くためにやったことじゃなさそうな感じでしたよね。
うん、
なんかよくわかんなかったんだよね。ケンスさんは。
そうですね。なんか確かに、映画の中で、翻って、こういう解釈っていうのは、なんか僕もあまり持ててはないですけど、なんだろう、まあ、スタンみたいなやつ、を懲らしめるのが好きなだけかもしれないし、
なんか、まあ、消費されない女性像みたいなね。
まあそれは感じますよね。はい。
はいはいはい。
まああなたに支配される あなたは支配していると思っているけども、みたいな、うんうんうん、役割としては、なんか、うん、まあ、最初からそれが目的である人物のようには感じないですけど、もちろん。でも、その、結局、その、リッター博士と出会ってからの起きる出来事って、どこまでがスタンの主観的な部分で、どこまでが客観的な話なのかって、まあ、わからないから、
うん、
結局どこからセラピーだ、セラピーというか、その、診察だったのかな、みたいなことを考えると、まあ、単に身の危険を感じただけかもしれないし、そこは、ただ、なんかその物語上の役割はすごい明確になってよかったかなと思いますね。
まあだから、ケンス君のさっきの説で言うと、やっぱその最後の裏切りがあるから、その、これまでのファンファタル像とは違うところがまあ描けてるわけで、
そういうのあるかもね。
まあでも原作でも同じようにまあ裏切るじゃ裏切るので、難しいですよね。まだ本作で言えばそこはすごい重要な要素だなっていう。
はい。
その原作を通じての解釈であれば、その、まあさっき音形さんが言ってましたけど、
はい、
その、あれですね、あの、あ、でも原作は違うんだよな。
お
原作はちょっと、あの、ああいう風なショーで会うんじゃないんですよ。
ほうほうほう。
最初に。
最初に、あの、スタン自身がちょっと精神的におかしくなったって自分で自覚したので、
そうなんだ。
はい、病院に、診察に行くんですよ。
そこで出会うんだ。
だから、その原作上では、その、試食っていうか、あの、ショーで、あの、負けるっていうところはないので、とか、それを考えるとどうなんだろうな。
うん、なるほど。
いや、なんか、僕、は、なんだろうな。なんか、思い返すと、
うん、
まあ本当にスタンの信用性って、どこまで信用しているかわからない話じゃないですか、
うん。
で、なんか、あの、麻雀の、テツヤって漫画で、
読んでたよ。
一番好きなシーンで、あの、インナミっていう、
ああ、ヒロポンやってるやつね。
そう、ジャンシゲルんですよ、うん。で、インナミはヒロポン打つことで、その、
見えるんだよね、
にある。はいよ、全部覚えられるようになるんですよ、集中力が上がって、
うん。
で、もう本当に最後の、もうヤクザに囲まれて、ここで勝たないと死ぬぐらいの状況で、もう一世一代の大勝負なんですけど、そこでもうゾーンに入って、うん、全部の牌が見えて、最後中連ポートを上がって死ぬんですよ。
死ぬんだ。
卓上で。
死ぬんだよね。
そう。あの、ヒロポンの、あの、オーバードーズで。うん、で、中連上がって死んで、そしたら、その手下が、いやーって言って、あの、この人の手バラバラなんですけど。
うわ。
だから中連上がってないっていう。
はいはいはい。妄想なんだよね。
幻想を見てたってい
う。なるほどね。
なんか僕はね、うん、なんかこういう映画見ると全部その描写を思い出すんですよね。
あ
だからなんかその、実はあれが銃入ってるよね、みたいな話とか、うん、全部そういうことなんじゃないかなって思ってしまう部分もあって。
だからさ、親父を殺して、あの、そこら中を、だからさ、方々して、方々ってあの、電車じゃない、汽車で渡り歩いて、ああいう風にホームレスから、親父の形見の時計を渡して、一杯の酒もらうだけのやつが、うん、あの、普通にどこにも行かずに、もう直行でギークになってるって可能性もあるんだよね。
なるほど、
ね、
ああ、あるかもしれないですね。
ただ、はい、夢で見ただけかもしれない
っていうね。
だから、そういうところもね、面白い構成ではあるね。
うん。まあ、それこそがなんか、フィルムノワールぽさだし、なんか、まあ、美術的な作り込みとも噛み合ってる感じもするし。
うん、うん。なるほど。面白い。だから、先ほど、ケンさん言われたので言うと、あの、今の話につながりますけど、その、彼が、ピートに教えをこうてから、その、まあ、独身族を実は体得するまでにの時間がすごい短かった気がするんですよね。
うんうん、
あの、その2年後っていうのは、まあ、わかるんですけど、その前ですよね。あの、警察官が来た時に、うんうん、サーカス団を助けるみたいなところが、あまりにもうまくいきすぎるっていうところがあって、
う
ん
う
ん
そうですね、
確かにそういうところはあるんですよね。
うんう
ん、あと、これもそうですけど、あの、先ほどの独身術描写のところは、あの、ピートもそんなようなことを言ってましたよね。その心霊術はやるなっていう、
ね。やるなってね。うん、やべえからって。
あの、自分の言ってることが、嘘が本当に思えてくるみたいなね、うん、話がされてましたよね。うん。そういう、だから描き方されてたかもしれないですよね、うん、確かにね。うん。
でもあの警官のやつって、ピートの独身術とはまた違うんじゃないですか。まあちょっと、どこら辺まで、その、別に暗号とかでやってるわけじゃなくて、
そうですよね。
まあ洞察力が
洞察力、そうです
ね。シャーロック・ホームズ的なね。
あったんですかね。そんな、その
そういう、まあちょっとわかんないですけど。
まあこういうとこを見ろみたいなのはね、あったのかもしれないですね。
そうですね。なるほどね。
全然関係ないですけど。
だから、
はい、あ、ごめんなさい。はい、あの、ピートを演じてるデビッド・ストラザーンって、すげえおじいちゃんに見えましたけど、
は
い、あの、ついこの間、ノマドランドの時はそんなでもなかったですよね。
ああ、そうですか。
役者の凄さみたいな。
もう、よぼよぼに見えました、
ね。よぼよぼに見えましたよね、アル中でね。
よぼよぼでしたね、劇中で。
でも、トニー・コレットの旦那さんとまあ、考えたら、まあ、ちょっと離れた旦那さんなのかもしれないけど、
なんかどういう関係性なのかよくわかんなかったですけど、ね。なんか、リチャード・チェンキンスも、なんか、10年ぐらい前に、オリーブ・キタリッジで見た時の、すごい優しいおじいちゃんから、なんか、若々しくなって悪人になってるっていう、役者の、なんか、ブラッドリー・クーパーも、あんな甘いマスクな感じのイメージなかったですけどね、トム・ハーディーみたいなニコニコした感じが、なんか、
でも、ブラッドリー・クーパーっていう配役は絶妙でしたね。
絶妙ですよね。最初は違うんですよね、誰かね。違う人
は。いや、なんか、小物だけど花があるみたいな感じでめちゃめちゃうまいですよね、あれ。
ねえ、アライグマやったりとかね。
そうです
ね。いろいろやってますけどね。
うん。
役者。ロンパルマもまだ元気だったし。
うん。
あと、あれだ、タイロンパワーの娘が、カメオ出演してるんですよね。
ごめん。
ね、金持ち相手の、その、独身術ショーがあるじゃないですか。
はい。
あの時にいる客の一人が、
はい、
カメオで。
どこだ
ろうわかんないですね。顔見ても多分、結構アメリカだと有名な歌手なんですけど、スーパーノの奥さんですよね。
へちょっと、関係ない話してもいいですか？
してください。
はい。
自分の番組じゃなかったら。
これもちょっと話したかったんですけど、僕これを見た、まあ見るちょっと前ぐらいに、名越康文っていう、心理学者かな？心療内科の人かな？まあ、医者かな？がいるんですけど、まあその人が提唱したわけじゃないですけど、体壁論とか体壁っていう言葉があって、
どういう感じですか？
体の癖っていう感じですね。はい。で、まあそれどういうのかっていうと、要は、まあ、古くはクレッチマーとか、ああいう、心理学的に言うと、体の体格とかそういうもので人間を分類するみたいな話なんですけど、まあ体壁論だとその10種類からないし12種類で、その人を分けるみたいな感じの話があって、で、まあ体の骨格から、それから、例えば肩の右が上がってるとか、左が上がってるとか、顔のその表情の、右側の方が緩んでるとか、緊張してるとか、あと、まあ、猫背というかね、まあ、前傾してるかとか、あと歩き方とか、まあなんか、もう要は、いろんな、その体の癖という言われるものから、その心理、学的なもの。
読み解く
みたいなところがある、うん、ものがあるんですけど、まあその名越先生と言われる人はなんか、要は、YouTube の番組で、ゲーム散歩っていうね、
ありますね。
のがあると思うんですけど、まあそれでもたまに出てくる人ではあるんですけど。うん、
リトラチャークラブの人だ。ドキドキリトラチャークラブの人でしょ、それ。
あ、そうそうそう、それもありそうです。はいはい
ごめんなさい、ゲーム界隈でした、多分。
まあもちろん、たくさんの患者を見てきてるんで、実際の人間を、なんですかね、ちょっと見ただけで、この人は何種だね、とか、こういう傾向あるよね、っていうか、いうのを見抜いちゃうんですけど、その、ゲームの映像とか、ゲームの、その、アニメーションのキャラクターの造形見ても、なんか、それを言い合ってしまうところとかあって、その、ゲームやったことないのに、なんとなくその、キャラクターのことを見抜いてしまうところとか、見ててすごい面白いんですけど、それをちょっと思い出しましたね。この独身術っていうところを見てて、ね。
そういうテクニックも多分取り入れてはいるでしょ
う、ね、そうですね。もちろん、その、動きを見てっていうところですよね。うん。トリック的なものももちろんあると思いますけどね。 はい。
あの、ジョジョのあの、エニグマの少年っていうキャラが、あの、人が恐怖を感じた時になんか出る癖みたいのを読んで、優位に立つみたいなやってました、ね。はいはいはい。顎触ったなとか。
はいはいはい、はい。そういうことですよね。
そういうことですよね。
だから、それの、やっぱり専門家が見ると、本当にね、もうすごいなっていうぐらいね。
ちょっと会いたくないです
ね。見てるとこが違うんだなっていう。うん、はい。っていうのを、あの、思い出した。あの、よかったら、あの、YouTube とか見てみてください。
興味深い。
では今日はナイトメアアリーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。